紫式部作、与謝野晶子役、源氏物語、もみじの画、西外の波静かなる様を舞う、若き心は下になれども、晶子。朱雀院の行幸は、10月の十幾日ということになっていた。その日の歌舞の演奏は、ことによりすぐって行われるという評判であったから、高級の人々は、それが御所でなくて、売館のできないことを残念がっていた。帝も、藤壺の女房にお見せになることのできないことを、遺憾におぼしめして、当日と同じことを、私学として御前でやらせてご覧になった。源氏の中将は、西外派を待ったのである。二人前の相手は、左大臣家の遠野中将だった。人よりは優れた風采のこの講師も、源氏のそばで見ては、桜にとなった深山の木というより言い方がない。夕方前の、さっと明るくなった日陰のもとで、西外派は回れたのである。授与する音楽も、ことに冴えて聞こえた。同じ舞いながらも、表使い、足の踏み方などの見事さに、他でも舞う西外派とは、全然別な感じであった。舞い手が歌うところなどは、極楽の下流瓶河の声と聞かれた。源氏の舞の巧妙さに、帝は娯楽類遊ばされた。陪席した高官たちも、親王方も同様である。歌が終わって、袖が下へ下ろされると、待ち受けたように、賑わしく起こる楽音に、舞い手の方が染まって、常よりもまた光る君と見えた。東宮の母君の女房は、舞い手の美しさを認識しながらも、心が平らかでなかったのである。神様があの美貌に見入ってどうかなさらないかと思われるね。気味の悪い。こんなことを言うのを若い女房などは情けなく思って聞いた。藤壺の宮は自分にやましい心がなかったらまして美しく見える舞であろうと見ながらも夢のような気が遊ばされた。その夜の殿井の女房は、この宮であった。今日の私学は、西外派が王だったね。どう思いましたか？宮はお返事がしにくくて、特別に結構でございました、とだけ。もう一人の方も悪くないようだった。曲の意味の表現とか、手遣いとかに貴公子の舞は良いところがある。専門家の名人は上手であっても、無邪気な縁な趣をよう見せないよ。こんなに私学の日に皆見てしまっては、朱雀院のもみじの日の興味がよほど薄くなると思ったが、あなたに見せたかったからね。など仰せになった。翌朝源氏は藤壺の宮へ手紙を送った。どうご覧くださいましたか？苦しい思いに心を乱しながらでした。物思うに立ち舞うべくもあらぬ身の袖打ち振りし心しりきや。失礼をお許しください。とあった。目にくらむほど美しかった昨日の舞を無視することがおできにならなかったのか、宮はお書きになった。嵐人の袖振ることは遠けれど、立ち居につけて哀れとは見き、一慣習として。たまさかに得た短い返事も、受けた源氏にとっては、非常な幸福であった。シナにおける西外派の曲の起源なども知って作られた歌であることから、もう十分に妃らしい見識を備えていられると、源氏は微笑して、手紙を仏の教官のように広げて見入っていた。行幸の日は 神王方も苦行もあるだけの人が帝の愚愚をした。必ずあるはずの総額の船が、この日も池をこぎ回り、塔の曲も高麗の曲も回れて、盛んな縁がだった。四月の日の源氏の舞姿のあまりに美しかったことが、魔性の耽美心をそそりはしなかったかと、帝はご心配になって、寺々で経をお読ませになったりしたことを聞く人も、御親子の情は、そうあることと思ったが、東宮の母君の女子だけは、あまりなご関心ぶりだと妬んでいた。学人は、天上役人からも、地下からも、優れた技量を認められている人たちだけが、より整えられたのである。三義が二人、それから左衛門の神、上門の神が、左右の額を監督した。巻いては、明明今日まで漁師を選んでした稽古の成果をここで見せたわけである。40人の楽人が吹き立てた楽音に誘われて吹く松の風は本当の宮間おろしのようであった。いろいろの秋のもみじの散り交う中へ、青海派の舞手が歩み出た時には、これ以上の美は地上にないであろうと見えた。かざしにしたもみじが風のために葉数の少なくなったのを見て、左大将がそばへ寄って庭前の菊を折って差し替えた。日暮れ前になってさっと日暮れがした。空もこの絶妙な舞手に心を動かされたように。美貌の源氏が紫を染め出した頃の白菊をかむりに刺して、今日は四月の日に超えて、細かな手間でもおろそかにしない舞ぶりを見せた。終わりにちょっと引き返してきて舞うところなどでは、人が皆、清い寒気をさえ覚えて、人間界のこととは思われなかった。ものの価値のわからぬ下人で、木の影や岩の影、もしくは落ち葉の中にうずもれるようにして見ていたものさえも、少し賢いものは、涙をこぼしていた。上京殿の女房を母にした第四親王がまだ同業で、秋風楽をお前になったのが、それに続いての見物だった。この二つが良かった。あとのはもう何の舞も人の興味を引かなかった。ない方が良かったかもしれない。今夜源氏は、十三味から小三味に上がった。塔の中将は小四位の下が上になった。他の高官たちにも波及して昇進する者が多いのである。当然これも源氏の恩であることを皆知っていた。この世でこんなに人を喜ばしうる源氏は前哨で素晴らしい前後があったのであろう。それがあってから富士坪の宮は宮中から実家へお帰りになった。会う機会を捉えようとして、源氏は宮邸の訪問にばかりかかずらっていて、左大臣家の夫人もあまり問わなかった。その上、紫の姫君を迎えてからは、二条の院へ新たな人を入れたと伝えたものがあって、夫人の心は一層恨めしかった。真相を知らないのであるから、恨んでいるのが最もであるが、正直に普通の人のように口へ出して恨めば、自分も事実を話して、自分の心持ちを説明もし、慰めもできるのであるが、一人でいろいろな忖度をして恨んでいるという態度が嫌で、自分はつい他の人に浮気な心が寄っていくのである。とにかく完全な女で、欠点と言っては何もない。誰よりも一番最初に結婚した妻であるから、どんなに心の中では尊重しているか知れない。それがわからない間はまだ仕方がない。将来はきっと自分の思うような妻になしうるだろうと源氏は思って、その人が少しのことで源氏から離れるような軽率な行為に出ない性格であることも、源氏は信じて疑わなかったのである。永久に結ばれた夫婦として、 その人を思う愛にはまた特別なものがあった。若紫は慣れていくに従って、性質の良さも容貌の美も源氏の心を多く引いた。姫君は無邪気によく源氏を愛していた。家の者にも何人であるか知らすまいとして、今も初めの西の隊を住まいにさせて、そこに華麗な設備を加え、自身も始終こちらに来ていて、若い女王を教育していくことに力を入れているのである。手本を書いて習わせなどもして、今までよそにいた娘を呼び寄せた善良な父のようになっていた。事務の扱いどころを作り、警視も別に命じて貴族生活をするのに何の不足も感じさせなかった。しかもこれ光以外の者は、西の隊の主の何人であるかをいぶかしく思っていた。女王は、今も時々は天君を恋しがって泣くのである。源氏のいる間は紛れていたが、夜など稀にここで泊まることはあっても、通う家が多くて日が暮れると出かけるのを悲しがって泣いたりする折があるのを、源氏は可愛く思っていた。二三日御所にいて、そのまま左大臣家へ行っていたりするときは、若紫が全くめいり込んでしまっているので、母親のない子を持っている気がして、恋人を見に行っても落ち着かぬ心になっているのである。僧侶はこうした報告を受けて、不思議に思いながらも嬉しかった。天君の法事の北山の寺であったときも、源氏は熱く布施を送った。富士坪の宮の自邸である三条の宮へ、様子を知りたさに源氏が行くと、大名部、中納言の君、中司などという女房が出て応接した。源氏はよそよそしい扱いをされることに不平であったが、自分を抑えながら、ただの話をしているときに、兵部卿の宮がおいでになった。源氏が来ていると聞いて、こちらの座敷へおいでになった。貴人らしい、そして縁な雅よとお見えになる宮を、このまま女にした顔を、源氏は仮に考えてみても、それは美人らしく思えた。富士坪の宮の兄君で、また可憐な若紫の父君であることに、ことさら親しみを覚えて、源氏はいろいろな話をしていた。兵部卿の宮も、これまでよりも打ち解けて見える美しい源氏を、婿であるなどとはお知りにならないで、この人を女にしてみたいなどと若々しく考えておいでになった。夜になると、兵部卿の宮は、女子の宮のお座敷の方へ入っておしまいになった。源氏は羨ましくて、昔は陛下が愛しとして、よく富士坪の店の中へ自分をお入れになり、今日のように取り次ぎが中に立つ話ではなしに、身や口づからのお話が伺えたものであると思うと、今の宮が恨めしかった。たびたび伺うはずですが、参っても御用がないと自然怠けることになります。命じてくださることがありましたら、ご遠慮なく言ってお使わしくださいましたら満足です。などと固い挨拶をして、源氏は帰っていった。大名部も作動のしようがなかった。宮のお気持ちをそれとなく観察してみても、自分の運命の完成であるものは、この恋である。源氏を忘れないことは、自分を滅ぼす道であるということを、過去よりもまた強く思っておいでになるご様子であったから、手が出ないのである。儚い恋であると消極的に悲しむ人は富士坪の宮であって、積極的に思い詰めている人は源氏の君であった。小納言は思いのほかの幸福が小女王の運命に現れてきたことを、死んだ天君が絶え間ない祈願に哀尊のことを言って仏にすがったその効き目であろうと思うのであったが、権力の強い左大臣家に 第一の夫人があることであるし、そこかしこに愛人を持つ源氏であることを思うと、真実の結婚を見る頃になって面倒が多くなり、姫君に苦労が始まるのではないかと恐れていた。しかし、これには特異性がある。少女の日に、すでにこんなに愛している源氏であるから、将来も頼もしいわけであると見えた。母方の祖母の藻は三ヶ月であったから、師走の30日に喪服を変えさせた。母代わりをしていた祖母であったから、女装の後も派手にはせず、濃くはない紅の色、紫、山吹の落ち着いた色などで、そして実質の極めて良い織物の小内着を着た元日の紫の女王は、急に近代的な美人になったようである。源氏は、宮中の朝拝の式に出かけるところで、ちょっと西の隊へ寄った。今日からは、もう大人になりましたか？と笑顔をして源氏は言った。光る源氏の美しいことは言うまでもない。紫の君は、もう雛を出して遊びに夢中であった。三尺の末棚二つに、いろいろな小道具を置いて、またその他に小さく作った家などをいくつも源氏が与えてあったのを、それらを座敷中に並べて遊んでいるのである。なやらいをすると言って、猪木がこれを壊しましたから、私よくしていますの。と姫君は言って、一生懸命になって小さい家を作ろうとしている。本当にそそっかしい人ですね。すぐ直させてあげますよ。今日は縁起を祝う日ですからね。泣いてはいけませんよ。言い残して出ていく源氏の春の真相を女房たちは縁に近く出て見送っていた。紫の君も同じように見に立ってから雛人形の中の源氏の君をきれいに装束させて真似の三代をさせたりしているのであった。もう今年からは少し大人におなり遊ばせよ。当より上の人はおひなさま遊びをしてはよくないと世間では申しますのよ。あなた様はもう夫がいらっしゃる方なんですから、奥様らしく静かにしていらっしゃらなくてはなりません。髪をお好きするのもおうるさがりになるようなことではね。などと小納言が言った。遊びにばかり夢中になっているのを恥じさせようとして言ったのであるが、女王は心の中で、私にはもう夫があるのだって。源氏の君がそうなんだ。小納言などの夫は皆醜い顔をしている。私はあんなに美しい若い人を夫にした。こんなことを初めて思った。というのも、一つ年が加わったせいかもしれない。何ということなしに、こうした幼稚さが、御簾の外まで来る、警視や侍たちにも知れてきて、怪しんではいたが、誰もまだ名ばかりの夫人であるとは知らなんだ。源氏は、御所から左大臣家の方へ退出した。例のように、夫人からは高いところから多情男を見下しているというようなよそよそしい態度を取られるのが苦しくて、源氏は、せめて今年からでもあなたが温かい心で私を見てくれるようになったら嬉しいと思うのだが、と言ったが、夫人は二条の院へある女性が迎えられたということを聞いてからは、本邸へ置くほどの人は源氏の最も愛する人で、やがては政府人として公表するだけの用意がある人であろうと妬んでいた。自尊心の傷つけられていることは元よりである。しかも何も気づかない風で冗談を言いかけて生きなどする源氏に負けて、余儀なく返事をする様子などに魅力がなくはなかった。四つほどの年上であることを夫人自身でも気まずく、恥ずかしく思っているが、美の整った女盛りの貴女であることは、源氏も認めているのである。 どこに欠点もない妻を持っていて、ただ自分の多情からこの人に恨みを負うような愚か者になっているのだと、こんな風にも源氏は思った。同じ大臣でも、特に大きな権力者である現代の左大臣が父で、内親王である夫人から生まれた唯一の娘であるから、思い上がった性質に出来上がっていて、少しでも敬意の足りない取り扱いを受けては、許すことができない。帝の愛子として育った源氏の自負は、それを無視してよいと教えた。こんなことが夫妻の溝を作っているものらしい。左大臣も二条の院の新夫人の件などがあって、頼もしくない婿君の心を恨めしがりもしていたが、会えば恨みも何も忘れて源氏を愛した。今もあらゆる歓待を尽くすのである。翌朝源氏が出て行こうとするときに、大臣は装束をつけている源氏に、有名な宝物になっている石の帯を自身で持ってきて送った。清掃した源氏の姿を見て、後ろの方を手で引いて直したりなど大臣はしていた。靴も手で取らないばかりである。娘を思う親心が源氏の心を打った。こんないいのは宮中の司会があるでしょうから、その時に使いましょう。と、贈り物の帯について言うと、それにはまたもっといいのがございます。これはただちょっと珍しいだけのものです。と言って、大臣は強いてそれを使わせた。この婿君を貸し付くことに大臣は生きがいを感じていた。たまさかにもせよ、婿としてこの人を出入りさせていれば幸福感は十分大臣にあるであろうと見えた。源氏の参賀の場所は数多くもなかった。東宮、一の院、それから藤壺の三条の宮へ行った。今日はまた、ことにおきれいに見えますね。年がお生きになればなるほど、ご立派におなりになる方なんですね。女房たちがこうささやいているときに、宮はわずかな貴重の間から、源氏の顔をほのかに見て、お心にはいろいろなことが思われた。ご出産のあるべきはずの12月を過ぎ、この月こそと用意して、三条の宮の人々も待ち、帝もすでに王子女子出生についてのお心づもりをしておいでになったが、何ともなくて1月も経った。もののけがご出産を遅れさせているのであろうかとも世間で噂をするとき、宮のお心は非常に苦しかった。このことによって救われない悪名を負う人になるのかと、こんな反問をされることが自然お体に触っておかげんも悪いのであった。それを聞いても、源氏はいろいろと思い合わすことがあって、目立たぬように、三府の宮のために、手法などをあちこちの寺でさせていた。この間にご病気で、宮がなくなっておしまいにならぬかという不安が、源氏の心を一層暗くさせていたが、2月の11日に、王子がご誕生になったので、帝もご満足をあそばし、三条の宮の人たちも祝儀を開いた。なお生きようとする自分の心は、未練で恥ずかしいが、古貴殿あたりで言う呪いの言葉が伝えられているときに、自分が死んでしまっては、惨めなものとして笑われるばかりであるから、とそうお思いになったときから、努めて、今は死ぬまいと強くおなりになって、ご衰弱も少しずつ回復していった。帝は、新王子を非常にご覧になりたがっておいでになった。人知れぬ不正愛の火に心を燃やしながら、源氏は思考者の少ない隙を伺っていった。陛下が若宮にどんなにお会いになりたがっていらっしゃるかもしれません。それで私がまずお目にかかりまして、 ご様子でも申し上げたらよろしいかと思います。と源氏は申し込んだのであるが、まだお生まれたての方というものは醜うございますから、お見せしたくございません。という母宮のご挨拶でお見せにならないのにも理由があった。それは若宮のお顔が驚くほど源氏に生き写しであって、別のものとは決して見えなかったからである。宮はお心の鬼からこれを苦痛にしておいでになった。この若宮を見て自分の過失に気づかぬ人はないであろう。何でもないことも探し出して人を咎めようとするのが世の中である。どんな悪名を自分は受けることかとお思いになると、結局不幸なものは自分であると熱い涙がこぼれるのであった。源氏は稀に都合よく大名部が呼び出された時には、いろいろと言葉を尽くして、宮にお会いさせてくれと頼むのであるが、今はもう何の甲斐もなかった。新王子拝見を望むことに対しては、なぜそんなにまでおっしゃるのでしょう。自然にその日が参るのではございませんか?と答えていたが、無言で二人が読み合っている心が別にあった。口で言うべきことではないから、その方のことはまた言葉にしにくかった。いつまた私たちは直接にお話ができるのだろう。と言って泣く源氏が、大名部の目には気の毒でならない。イカ様に昔結べるちぎりにて、この世にかかる中の隔てぞ。わからない。わからない。とも源氏は言うのである。明部は宮のご飯門をよく知っていて、それだけ告げるのが恋の仲立ちをした者の義務だと思った。見ても思う、見ぬは大火に嘆くらん、子や世の人の惑う超闇。どちらも同じほどお気の毒だと思います、と明部は言った。取り付きどころもないように、源氏が悲しんで帰っていくことも、度が重なれば屋敷の者も不審を起こしはせぬかと、宮は心配しておいでになって、大名部をも昔ほどお会いしにはならない。目に立つことをはばかって、何ともお言いにはならないが、源氏への同情者として、宮のお心では、名部をお憎みになることもあるらしいのを、明部はわびしく思っていた。意外なことにもなるものであると、嘆かれたであろうと思われる。4月に、若宮は母宮に連れられて、宮中へお入りになった。普通の血のみ子よりは、ずっと大きく子供らしくなっておいでになって、この頃はもう体を置き換えらせるようにもされるのであった。紛らわしようもない若宮のお顔つきであったが、帝には思いもよらぬことで終わりになって、優れた子同士は似たものであるらしいとおぼしめした。帝は新王子をこの上なくご大切に遊ばされた。源氏の君を非常に愛しておいでになりながら、東宮にお立てになることは、世上の非難を恐れてご実行ができなかったのを、帝は常に終生の遺憾ごとにおぼしめして、長じてますます王者らしい風貌の備わっていくのをご覧になっては、心苦しさに耐えないようにおぼしめしたのであるが、こんな尊貴な女子から同じ美貌の王子が新しくお生まれになったのであるから、これこそは傷なき玉であるとご寵愛になる。女子の宮はそれをまた苦痛に思っておいでになった。源氏の中将が音楽の遊びなどに参加している時などに、帝は抱いておいでになって、私は子供がたくさんあるが、お前だけをこんなに小さい時から毎日見た。だから同じように思うのか、よく似た気がする。小さい間は皆こんなものだろうか、とお言いになって、非常に可愛く大思いになる様子が拝された。源氏は 顔の色も変わる気がして、恐ろしくも、もったいなくも、嬉しくも、身にしむようにも、いろいろに思って涙がこぼれそうだった。ものを言うような格好にお口をお動かしになるのが非常にお美しかったから、自分ながらもこの顔に似ていると言われる顔は尊重すべきであるとも思った。宮はあまりの肩腹痛さに汗を流しておいでになった。源氏は若宮を見て、また予期しない不正愛の心を乱すもののあるのに気がついて退出してしまった。源氏は二条の院の東の隊に帰って苦しい胸を休めてから五国になって左大臣家へ行こうと思っていた。前の庭の植え込みの中に何木となく何草となく青くなっている中に目立つ色を作って咲いたなでしこを折ってそれに添える手紙を長く大名部へ書いた。よそえつつ、見るに心も慰まて、つゆけさまさるなでしこの花。花をこのように思って愛することは、ついに不可能であることを知りました。とも書かれてあった。誰も来ぬ隙があったか、名部はそれを宮のお目にかけて、ほんのちりほどのこのお返事を書いてくださいませんか。この花びらにお書きになるほど少しばかり、と申し上げた。宮もしみじみお悲しい時であった。袖ぬるる、つゆのゆかりと思うにも、なお疎まれぬ大和なでしこ。とだけ、ほのかに書きつぶしのもののように書かれてある紙を、喜びながら、名部は源氏へ送った。例のように、返事のないことを予期して、なおも悲しみくずおれているときに、宮のお返事が届けられたのである。胸騒ぎがして、この非常に嬉しいときにも、源氏の涙は落ちた。じっと物思いをしながら寝ていることは、耐え難い気がして、例の慰め場所、西の隊へ行ってみた。少し乱れた髪をそのままにして、部屋着の打ち掛け姿で笛を懐かしい音に吹きながら座敷を覗くと、紫の女王はさっきのなでしこが露に濡れたような可憐な風で横になっていた。非常に美しい。こぼれるほどの愛嬌のある顔が、規定した気配がしてから、すぐにも出てこなかった源氏を恨めしいと思うように向こうに向けられているのである。座敷の端の方に座って、こちらへいらっしゃいと言ってもそ知らぬ顔をしている。入りぬる磯の草なれや、未楽少なく濃い不楽の大きと口ずさんで袖を口元に当てている様子に可愛い利口さが見えるのである。つまらない歌を歌っているのですね。始終見ていなければならないと思うのは良くないことですよ。源氏は琴を女房に出させて紫の君に弾かせようとした。十三弦の琴は中央の糸の調子を高くするのはどうもしっくりとしないものだから。と言って字を表情に下げて書き合わせだけをして姫君に与えると、もう拗ねてもいず美しく引き出した。小さい人が左手を伸ばして糸を押さえる手つきを源氏は可愛く思って、自身は笛を吹きながら教えていた。頭が良くて難しい調子などもほんの一度くらいで習い取った。何事にも貴女らしい素質の見えるのに源氏は満足していた。ほそろぐせりというのは変な名の曲であるが、それを面白く笛で源氏が吹くのに合わせることの弾き手は小さい人であったが、音の間がたがわずに弾けて上手になる手筋と見えるのである。火を灯させてから絵などを一緒に見ていたが、さっき源氏はここへ来る前に出かける用意を命じてあったから、友をする侍たちが促すように、御簾の外から、 雨が降りそうでございます、などというのを聞くと、紫の君はいつものように心細くなってめいり込んでいった。絵も見さしてうつむいているのが可愛くて、こぼれかかっている美しい髪を撫でてやりながら、私がよそに行っているとき、あなたは寂しいの？と言うと、女王はうなずいた。私だって、一日あなたを見ないでいると、もう苦しくなる。けれど、あなたは小さいから、私は安心していてね。私が行かないと、いろいろな意地悪を言って怒る人がありますからね。今のうちは、その方へ行きます。あなたが大人になれば、決して、もうよそへは行かない。人から恨まれたくないと思うのも、長く生きていて、あなたを幸福にしたいと思うからです。などと、こまごま話して聞かせると、さすがに恥じて返事もしない。そのまま膝に寄りかかって寝入ってしまったのを見ると、源氏はかわいそうになって、もう今夜は出かけないことにする、と侍たちに言うと、その人らはあちらへ立って行って、まもなく源氏の夕飯が西の隊へ運ばれた。源氏は尿を起こして、もう行かないことにしましたよ、と言うと慰んで起きた。そうして一緒に食事をしたが、姫君はまだ吐かないような風でろくろく食べなかった。では、おやすみなさいな。出ないということは嘘でないかと危ながって、こんなことを言うのである。こんな可憐な人を置いていくことは、どんなに恋しい人のところがあっても、できないことであると、源氏は思った。こんな風に引き止められることも多いのを、侍などの中には、左大臣家へ伝えるものもあって、あちらでは、どんな身分の人でしょう。失礼な方ですわね。二条の院へ、どこのお嬢さんがお片付きになったという話もないことだし、そんな風にこちらへのお出かけを引き止めたり、またよくふざけたりしていらっしゃるというのでは、立派なご身分の人とは思えないじゃありませんか。御所などで始まった関係の、女房級の人を奥様らしく二条の院へお入れになって、それを非難さすまいとお思いになって、誰ということを秘密にしていらっしゃるのですよ。幼稚な所作が多いのですって。などと女房が言っていた。御所にまで二条の院の神父の問題が聞こえていった。気の毒じゃないか。左大臣が心配しているそうだ。小さいお前を婿にしてくれて、十二分に尽くした今日までの行為がわからない年でもないのに、なぜその娘を冷淡に扱うのだ。と陛下がおっしゃっても、源氏は、ただ恐縮した風を見せているだけで、何ともお返事をしなかった。帝は、妻が気に入らないのであろうと、かわいそうにおぼしめした。格別お前は、芳醇な男ではなし、女官や女たちの女房を常人にしている噂などもないのに、どうしてそんな隠し事をして、舅や妻に恨まれる結果を作るのだろう。と仰せられた。帝は、もう良いご年配であったが、美女がお好きであった。ウネミやニョクロードなども、養殖のある者が宮廷に歓迎される時代であった。したがって、美人も宮廷には多かったが、そんな人たちは、源氏さえその気になれば、常人関係を成り立たせることが容易であったであろうが、源氏は見慣れているせいか、女官たちへはその意味の行為を見せることは皆無であったから、怪しがって、わざわざその人たちが冗談を言いかけることがあっても、源氏はただ冷淡でない程度にあしらっていて、それ以上の交際をしようとしないのを物足らず思うものさえあった。よほど年のいった内志の助で、いい家の出でもあり、妻女でもあって、世間からは相当に偉く思われていながら、多情な性質であって、その点では人を貧縮させている女があった。 源氏はなぜこう年がいっても浮気がやめられないのであろうと不思議な気がして、恋の冗談を言いかけてみると、不似合いにも思わず相手になってきた。浅ましく思いながらも、さすがに風変わりな衝動を受けて、つい源氏は関係を作ってしまった。噂されても決まりの悪い不釣り合いな老いた常人であったから、源氏は人に知らせまいとして、ことさら表面は冷淡にしているのを、女は常に恨んでいた。内志の助は、帝のおぐし上げの役を務めて、それが終わったので、帝はお召し替えを奉仕する人をお呼びになって、出てお行きになった部屋には、他の者がいないで、内志の助が常よりも美しい感じの受け取れる風で、頭の形などに縁なところも見え、服装も派手に綺麗なものを着ているのを見て、いつまでも若作りをするものだと源氏は思いながらも、どう思っているだろうと知りたい心も動いて、後ろから物裾を引いてみた。華やかな絵を描いた紙の扇で顔を隠すようにしながら、見返った内志の助の目は、まぶたを張り切らせようと恋に引き伸ばしているが、黒くなって、深い筋の入ったものであった。妙に似合わない扇だと思って自身のに変えて、原点寺のを見ると、それは真っ赤な地に、青で厚く森の色が塗られたものである。横の方に若々しくない字であるが、上手に、森の下草追い塗れば、駒もすさめず狩る人もなし、という歌が書かれてある。嫌味な恋歌などは書かずともよいのにと、源氏は苦笑しながらも、そうじゃありませんよ。大荒木の森こそ夏の影は知るけれ、で、盛んな夏ですよ。こんなことを言う恋の遊戯にも不似合いな相手だと思うと、源氏は人が見ればよいがとばかり願われた。女はそんなことを思っていない。君しこば。手慣れの駒に借りかわん、盛りすぎたる下場なりとも。とても色気たっぷりな表情をして言う。ささわけば、人やとがめんいつとなく、駒ならすめる森の小がくれ。あなたのところは差し障りが多いから、ふっかりいけない。こう言って、立って行こうとする源氏を、内志の助は手で止めて、私はこんなにまで反問をしたことはありませんよ。すぐ捨てられてしまうような恋をして、一生の恥をここで書くのです。非常に悲しそうに泣く。近いうちに必ず行きます。いつもそう思いながら実行ができないだけですよ。袖を離させて出ようとするのを、内志の助はまたもう一度追ってきて、端々、思いながらに、仲や耐えなん、と言いかける所作までも、お召し替えが済んだ帝がからかみから覗いておしまいになった。不釣り合いな恋人たちであるのを、おかしくおぼしめしてお笑いになりながら、帝は、真面目すぎる、恋愛嫌いだと言って、お前たちの困っている男も、やはりそうでなかったね、と内志の助へお言いになった。内志の助は、決まり悪さも少し感じたが、恋しい人のためには、濡れ衣でさえも着たがるものがあるのであるから、弁解はしようとしなかった。それ以後、御所の人たちが意外な恋としてこの関係を噂した。遠野中将の耳にそれが入って、源氏の隠し事は、大抵正確に察して知っている自分も、まだそれだけは気がつかなんだと思うとともに、自身の好奇心も起こってきて、まんまと公職な原点寺の常人の一人になった。この貴公子も、ざらにある若い男ではなかったから、源氏の飽きたらぬ愛を補う気で関係をしたが、内志の助の心に今も恋しくてならない人は、ただ一人の源氏であった。困った多情女である。極めて秘密にしていたので、遠野中将との関係を源氏は知らなんだ。御殿で見かけると、恨みを告げる内志の助に、 源氏は老いている天にだけ同情を持ちながらも、嫌な気持ちが抑えきれずに長く会いに行こうともしなかったが、夕立のした後の夏の夜の涼しさに誘われて、雲明殿あたりを歩いていると、内志之助はそこの一室で、琵琶を上手に弾いていた。清涼殿の音楽の見遊びの時、他は皆、男の天井役人の中へも加えられて、琵琶の役をするほどの名手であったから、それが恋に悩みながら弾く糸の根には、源氏の心を打つものがあった。売り作りになりやしなましという歌を、美声で華やかに歌っているのには、少し反感が起こった。伯楽天が聴いたという楽州の女の琵琶も、こうした妙味があったのであろうと、源氏は聞いていたのである。聞きやめて女は、物思いに耐えない風であった。源氏は見すぎわによって、西原のあずまやを歌っていると、星開いて来ませというところを、同音で添えた。源氏は勝手の違う気がした。立ちぬるる、ひとしもあらじあずまやに、二手もかかる雨注ぎかな。と歌って、女は短足をしている。自分だけを対象としているのではなかろうが、どうしてそんなに人が待たれるのであろうと、源氏は思った。人妻は、あなわずらわしあずまやの、まやのあまりも慣れじとぞ思う。と言い捨てて、源氏は言ってしまいたかったのであるが、あまりに侮辱したことになると思って、内志之助の望んでいたように室内へ入った。源氏は女とほがらかに冗談などを言い合っているうちに、こうした境地も悪くない気がしてきた。当の中将は、源氏が真面目らしくして、自分の恋愛問題を非難したり、注意を与えたりすることのあるのを口惜しく思って、そ知らぬ風でいて、源氏には隠れた恋人が幾人かあるはずであるから、どうかしてそのうちの一つの事実でもつかみたいと常に思っていたが、偶然今夜の会合を気合わせてみた。当の中将は嬉しくて、こんな機会に少し脅して、源氏を困惑させて懲りたと言わせたいと思った。それで叱るべく油断を与えておいた。冷ややかに風が吹き通って夜の更けかかった時分に、源氏らが少し寝入ったかと思われる気配を見計らって、当の中将はそっと室内へ入っていった。自重的な思いに眠りなどには入りきれなかった源氏は物音にすぐ目を覚まして、人の近づいてくるのを知ったのである。内志之助の古い常人で、今も男の方が離れたがらないという噂のある首里太夫であろうと思うと、あの老人にとんでもない不死だらな関係を発見された場合の気まずさを思って、迷惑になりそうだ。私は帰ろう。旦那の来ることは初めからわかっていただろうに。私をごまかして泊まらせたのですね。と言って、源氏は脳死だけを手で下げて、屏風の後ろへ入った。中将はおかしいのをこらえて、源氏が隠れた屏風を前から横へ畳み寄せて騒ぐ。年をとっているが、美人型の華奢な体つきの内志之助が、以前にも常人の勝ち合いに困った経験があって、慌てながらも源氏を後の男がどうしたかと心配して、床の上に座って震えていた。自分であることを気づかれないようにして去ろうと、源氏は思ったのであるが、だらしなくなった姿を直さないで、冠を歪めたまま逃げる後ろ姿を思ってみると、恥な気がして、そのまま落ち着きを作ろうとした。中将はぜひとも、自分でなく思わせなければならないと知って、ものを言わない。ただ怒った風をして、太刀を引き抜くと、あなた、あなた、内志之助は、当の中将を拝んでいるのである。中将は笑い出しそうでならなかった。平勢派手に作っている外見は、相当な若さに見せる内志之助も、 年は57、8で、この場合は、見えも何も捨てて、20歳前後の金立ちの中にいて、気をもんでいる様子は、集大そのものであった。わざわざ、恐ろしがらせよう、自分でないように見せようとする不自然さが、かえって源氏に真相を教える結果になった。自分と知って、わざとしていることであると思うと、どうでもなれという気になった。いよいよ塔の中将であることがわかるとおかしくなって、抜いた太刀を持つ肘を捉えてぐっとつねると、中将は見表されたことを残念に思いながらも笑ってしまった。本気なの？ひどい男だね。ちょっとこの脳死を切るから。と源氏が言っても、中将は脳死を話してくれない。じゃ、君にも脱がせるよ。と言って、中将の帯を引いて解いてから、脳死を脱がせようとすると、脱ぐまいと抵抗した。引き合っているうちに、縫い目がほころんでしまった。包むめる、なやもりいでん引き交わし、かくほころぶる中の衣に。はかるみへ出ては困るでしょう。と中将が言うと、隠れなき物と知る知る夏衣も、来たるを薄き心とぞ見る。と源氏も負けてはいないのである。双方ともだらしない姿になって言ってしまった。源氏は友人に脅されたことを残念に思いながら、とのいどころで寝ていた。驚かされた内志の助は、翌朝残っていた差し抜きや帯などを持たせてよこした。恨みても、言いがいぞなき立ち重ね、引きて帰りし、波の名残に。悲しんでおります。恋の楼閣の崩れるはずのものが、崩れてしまいました。という手紙が添えてあった。面目なく思うのであろうと、源氏はなおも不快に昨夜を思い出したが、気をもみ抜いていた女の様子に哀れんでやってよいところもあったので、返事を書いた。荒れ立ちし、波に心は騒がねど、寄せ剣磯をいかが恨みぬ。とだけである。帯は中将のものであった。自分のよりは少し色が濃いようであると、源氏が昨夜の脳死に合わせて見ているときに、脳死の袖がなくなっているのに気がついた。なんという恥ずかしいことだろう。女を漁る人になれば、こんなことが始終あるのであろうと、源氏は反省した。塔の中将の殿居所の方から、何よりも、まずこれをおとじつけになる必要があるでしょう、と書いて、脳死の袖を包んでよこした。どうして取られたのであろうと、源氏は悔しかった。中将の帯が自分の手に入っていなかったら、この争いは負けになるのであったと嬉しかった。帯と同じ色の紙に包んで、中絶えば、かごとやおうとあやうさに、花田の帯は取りてだに水、と書いて、源氏は持たせてやった。女のところで解いた帯に他人の手が触れると、その恋は解消してしまうとも言われているのである。中将からまた折り返して、君に書く、引き取られぬる帯なれば、書くて耐えぬる中と過去短。何と言っても責任がありますよ、と書いてある。昼近くになって、天井の詰め所へ二人とも行った。取り澄ました顔をしている源氏を見ると、中将もおかしくてならない。その日は自身も九郎殿神として紅葉の多い日であったから、至極真面目な顔を作っていた。しかし、どうかした拍子に目が合うと、互いに微笑まれるのである。誰もいぬ時に中将がそばへ寄ってきて言った。隠し事には懲りたでしょ？尻目で見ている。優越感があるようである。なあに、それよりもせっかく来ながら無駄だった人が気の毒だ。まったくは 君厄介な女だね。秘密にしようと言い合ったが、それからのち、中将はどれだけあの晩の騒ぎを言い出して、源氏を苦笑させたか知れない。それは恋しい女のために受ける罰でもないのである。女は続いて、源氏の心を引こうとして、いろいろに技巧を用いるのを源氏はうるさがっていた。中将は妹にもその話はせずに、自分だけが源氏を困らせるように使う方が有利だと思っていた。良い外戚をお持ちになった親王方も、帝の主張される源氏には一目置いておいでになるのであるが、この遠野中将だけは負けていないでもよいという自信を持っていた。ことごとに競争心を見せるのである。左大臣の息子の中で、この人だけが源氏の夫人と同服の内親王の母君を持っていた。源氏の君は、ただ王子であるという点が違っているだけで、自分も同じ大臣といっても、最大の権力のある大臣を父として、皇女から生まれてきたのである。大して違わない尊貴さが、自分にあると思うものらしい。人物も礼儀で、何の学問にも通じた立派な講師であった。つまらぬことまでも、二人は競争して人の話題になることも多いのである。この七月に、皇后の策立があるはずであった。源氏は中将から参議に登った。帝が近く攘夷を遊ばしたいおぼし召しがあって、富士坪の宮の大海になった若宮を東宮にしたく大思いになったが、将来ご講演をするのに適当な人がない。母方の恩叔父は皆親王で、実際の政治に携わることのできないのも不分立になっていたから、母宮をだけでも、妃の位に据えておくことが若宮の強みになるであろうとおぼしめして、富士坪の宮を中宮にぎしておいでになった。古貴殿の女子がこれに平らかでないことに道理はあった。しかし、皇太子の即位することはもう近い将来のことなのだから、その時は当然皇太后になりうるあなたなのだから、気を広くお持ちなさい。帝はこんな風に女房を慰めておいでになった。皇太子の母君で、入内して21年になる女房を差し置いて、富士坪を妃に遊ばすことは、党を得たことであるいはないかもしれない。例のように世間ではいろいろに言うものがあった。儀式の後で、御所へお入りになる新しい中宮のお供を源氏の君もした。妃と一口に申し上げても、この方のご身分は、妃原の内親王であった。まったい、宝玉のように輝くお妃と見られたのである。それに、帝のご寵愛も大したものであったから、満帝の肝心が、この妃に奉仕することを喜んだ。道理のほかまでの好意を持った源氏は、みこしの中の恋しいお姿を想像して、いよいよ遠い遥かな手の届きがたいお方になっておしまいになったと心に嘆かれた。気が変になるほどであった。月もせぬ、心の闇にくるるかな、雲いに人を見るにつけても、こう思われて悲しいのである。若宮のお顔は、ご生育遊ばすにつれて、ますます源氏に似ておいきになった。誰もそうした秘密に気のつくものはないようである。何をどう作り変えても、源氏と同じ美貌を見うることはないわけであるが、この二人の王子は、月と日が同じ形で空にかかっているように似ておいでになると、世人も思った。役中、この巻も全二巻と同年の秋に始まって、源氏19歳の秋までが書かれている。